ます。それでは続きまして、メッセージがあります。聖書の箇所を詩編の40編1節から10節までをこの箇所を、朗読していただき、続きまして説教恵みと誠の人生と題しまして、藤山先生より御言葉を取り次いでいただきます。それではよろしくお願いいたします。
聖書を拝読します。詩編40編1節から10節までです。指揮者のためにダビデによる賛歌。私は切に主を待ち望んだ。主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。滅びの穴から、泥沼から、主は私を引き上げてくださった。私の足を岩尾に立たせ、私の歩みを確かにされた。主はこの口に授けてくださった。新しい歌を、私たちの神への賛美を。多くの者は見て恐れ、主に信頼するだろう。幸いなことよ、主に信頼を置き。高ぶる者や偽りに傾く者たちの方を向かない人。我が神、主よ、なんと多いことでしょう。あなたがなさった苦しい御業と私たちへの計らいは、あなたに並ぶものはありません。語ろうとしても、告げようとしても、それはあまりに多くて数えきれません。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全焼の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでした。その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。私は大いなる改修の中で義を喜び知らせます。ご覧ください、私は唇を抑えません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に覆い隠さず、あなたの真実とあなたの救いを言い表します。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる改修に隠しません。以上です。
皆様おはようございます。今日の昇天使は記念礼拝にようこそいらっしゃいました。おめでの映像を見ながら、皆様もそれぞれのご家族、先に天に召されたご家族にお参りを馳せておられたことと思います。短い時間の忍ぶ時間ですけれども、神様がこの方々をしっかりと御手の中で支えてくださっていること、死も苦しみも悲しみもない天の御国で、この方々が今永遠の安息の中におられることをぜひ知っていただきたいと思います。今日のメッセージは、今読んでいただいた箇所から恵みと誠の人生と題してお取り次ぎしますけれども、昇天者という言葉を、皆様が普段はなかなか目にされない言葉と思います。時々昇る天と書く方もいらっしゃいますが、昇る天の昇天というのは、イエス・キリストだけに使われる、用語として覚えていただけると幸いです。私たち人間は天に召される存在ですね。その昇天者の言葉を少しだけ、細かく、見ていきたいと思いますが、昇天者とはこの地上から天に上げられた人ということができます。じゃあ天国とはどんな国かということは、 もし聖書をお読みにならなければ、皆目わからない世界だと言えます。仏教やあるいはヨーロッパの哲学の中では、この天国について論じている方々がたくさんいらっしゃいますが、慶長学辞典というものを紐解きますと、その中でギリシャの哲学者たちは天国が あるかないかわからないということをおっしゃっているんですね。そして中国の儒教というこの教えを広めた孔子という方、そして仏教を広めた釈迦という方も天国があるのかないのかわからない、弟子たちが一生懸命こう聞くわけです。で答えを言おうとするんですけれども、孔子も釈迦もわからない、これが正直な、さすが孔子とお釈迦さんだなと思うんですけれども、しかし一方で天国が、仏教では極楽ですけれどもあったらいいなというような言葉は残っているようです。でそれに対してキリスト教は何と語っているかというと、天国は確かにある、そしてそこに入るためには天国というところは罪のないところだから、罪を持ったままでは入れないということが誰でも分かるわけですね。死んだら誰でも天国に入ってほしいという願いはありつつも、しかし神様が治めておられる国ですから、罪がそこには存在しない、ですから罪を持ったままでは誰も入れないわけですが、神様は憐れみ深く恵みと誠に満ちておられるお方なので、イエス・キリストを信じるならば全ての罪汚れを許し清めてくださって、誰でもイエス・キリストの名によってその天国に入ることができると聖書が約束しているわけです。地上にいるときはこの肉体の目が、見えることは感謝ですけども、しかし見えない世界を見る目というものが損なわれているために、心の目、霊の目が開かれていなければ、この地上のこともよくわからないわけですが、天国のことは皆目わからない。天国とは聖書によれば、もし私たちがこの地上の人生をこの肉体を脱ぎ捨てて、そして天国に入った時に、いや天国に入らなくてもこの肉体がなくなった時には 100% 神の存在というものがリアルに分かるということなんですね。この地上にいる時にはいろんな神々がいるので、どれが本物か分からないという世界でもありますが、この肉体、限界のあるこの肉体が、肉体と霊が離れた時に、私たちの霊は神の存在というものを 100% 知ることになります。その時に罪が許されているならば幸いなんですね。そして安心して神様の御手の中に、そしてその身元に私たちは迎えられるということが聖書から教えられています。聖天社の兄弟姉妹はそのイエス・キリストの恵みと誠に預かって、今永遠の安息というものを得ておられる。ですから地上にいる私たちが仏教の教えのように追善供養、良い行いをする、一生懸命何かを捧げるということは一切必要ないことをぜひ知っていただきたいと思います。恵みと誠を知る前に、なぜ私たちに恵みと誠が必要なのかを見ていきますと、第一に今読んでいただいたこの詩編の40編の2節に、滅びの穴、泥沼という言葉が出てきます。多くの方々が最近ブラックホールということを耳にされると思います。宇宙には目に見えないけれどもブラックホールというのがあって、ものすごい重力が働いていて、光さえもそこからは抜け出ることができない、どのようなこう世界なのかわからないわけですが、しかし天文学者、物理学者たちが 長年の研究の結果調べたときに、ブラックホールというものがあるということが富に最近言われているんですね。そしてその強い重力が働いている。ですから何者もそこからは出ることができない。まさに、まあ、地獄と呼ばれるようなものがあるとしたら、まあ、そんな世界でもないかと想像するわけです。人生にはそういったブラックホール、落とし穴、あるいは滅びの穴、泥沼があるように思います。誘惑や高慢という落とし穴、そしてドロドロした人間関係、不倫の泥沼、欲望の底なし沼などと、いろいろ小説なんかでも表現されているような穴が私たちの世界に、また人生にどこかにこう潜んでいるということですね。ですから気をつけないといけないわけですが、でも人間は正しい基準を持ち合わせていないので、ついそちらにおびき寄せられてしまう。みんなが良ければそれが正しいというふうに決めてしまう世界に今生きているわけです。神様の御心にかなわないことでもみんなが良ければいいんだという、そういった世界観、価値観が今世界を覆おうとしています。そのような中に巻き込まれて流されて、気がついた時には人生は何にも意味がないというふうにならないように、若い時に自分の作り主を覚えなさいと聖書は勧めています。幸い皆さんは聖書に触れ、聖書の言葉に耳を傾けておられるので、神様は神様の基準を、私たちが本来歩むべき道を示してくださっているので幸いかと思います。しかしそれは一回聞いたら分かるようなものではないので、繰り返し繰り返し繰り返し聞き続ける中で、真理というものが私たちの魂に、そして人生の中に確かな基盤を据えるということがあるわけです。でもし私たちが残念ながら不幸にも落とし穴に落ちてしまったとしましょう。私も落ちたことがあります。あるいは雪国で育ってしましたので、いたずらで雪道に落とし穴を掘って人を落としたこともありますが、落ちた時にどうするかということが大切ですね。まあ深い浅い穴でしたら、まあ簡単に出られるわけですが、それが何十メートル何百メートルもの深さだったら自力ではとても出られないわけです。皆さんもご存知かと思いますが、2010年、今から11年前、8月の5日ですね、チリの南米のあの細長い国、チリのサンホセ鉱山で落盤事故が起きました。そして33人の人が地下700メートルのところに閉じ込められてしまったわけです。もう上にいる会社の役員たち、仲間たちはもう心配で心配で、家族はもちろん心配でたまらなかったと思いますが、その生存を確認するために8センチの探索口穴を掘って、そして700メートルのところにそれを突き刺したんですね。すると幸いなことに33人の人たちは、自分たちは生きているというメモをそこに挟んで、でそれを引き上げた地上の人たちはもう喜んで、じゃあなんとか助け出そう、そこで新たな救出用のカプセルを下ろすことのできる穴を掘り進めていったわけです。そして最終的に69日間かかったわけですが、ついにその救出用カプセルに33人の人たちが乗って、まあ何度かに分けて、そして地上に引き上げられて救い出されました。もう世界中がそのニュースに喝采を送ったわけですが、 もう11年も経つわけです。その閉じ込められた人たちの力では自力では出られなかったけれども、上から救いが来たんですね。そして見事に救い出された。地下700メートルですよ。簡単なことではないんです。しかし何とか助けようとする人たちの熱意努力によって、あるいは祈りによって、その33人の人たちの中には多くのクリスチャンたちもいました。そして彼らは互いに励まし合い、神様に祈りながら、もうもしそういった信仰がなかったならば発狂してしまうほどの狭い空間の中に閉じ込められていたわけですが、幸い彼らには、まあ、全員でなかったと思いますけれども信仰があったということを、まあ、ニュースは伝えているわけです。私たちも穴に落ちた時に自分の力では出られない、どうにもできない、そういった状態に陥ることがありますけれども、しかし四方八方塞がっても上は開いているというのが私たちクリスチャンの合言葉として使われます。上は開いている。上はということは、祈りによって私たちは神様に助けと救いを求めることができる。人間の作った宗教、人間の作った神様ではなくて、この天と地を作られた唯一の真の神に助けを求めることができる幸いがあると、この40編の一節に、このダビデという方は、私は切に主を待ち望んだ、主は私に耳を傾け、助けを求める叫びを聞いてくださった。直接イエス・キリストを知らない方でも、神様助けてくださいと祈る、その祈りを神様は聞いてくださって、そして私は救われたという方の体験談を聞くことがあります。全ての人を作られた神様ですから、全ての人の祈りを聞くことは当然と言えます。ですからこれからの人生の中で、もし皆さんが厳しい状況、苦しい、そうした落とし穴のようなところにはまった時に、ぜひこの言葉を心に留めておいてくだされば、その時に皆さんの魂が叫び出すということを体験できると思います。上からの助け、これはまさに神の恵みによる天の助けということができます。第二に、神様の恵みとは何かということですね。聖書では恵みとは、何の働きも何の良いこともしない人に対する顧み、神の愛の顧み、行為だというふうに教えられます。私たち人間は、まあそれぞれ人間同士いいことをすることもありますけれども、神様に対しては何の良い行いもしていないわけです。自分中心に、自分のため、時間もお金も賜物も全てが自分のためという価値観で、まあ、生きることが多いですよね。あ、そうでない人もいるかもしれませんが、既得な方もいらっしゃると思いますが、助け合いをしたりボランティアをしたり、いろんな良い行いをしている方もたくさんいらっしゃいますが、基本的に人間は神から離れていて、そして自分が基準ですから、自分が神様のように生きているわけですから、それは最終的には無になってしまうわけです。しかし神様は恵み豊かなお方です。何の働きも何の良い行いもしなかったとしても、もし私たちがへりくだって神様、私を助けてくださいと祈るならば、豊かな恵みを注いでくださるお方なんですね。聖書にそう書いてあるからです。神様が聖書に約束されていることに対して、神は決してそれを保護にしない、約束を 100% 守る方です。真実な方だと紹介されています。私たちクリスチャンは、まあ、10年、30年、50年、まあ、信仰50年表彰というのが この教会でも何人かの方々に私たちの所属する団体から感謝状とか、まあ、最初の頃は聖書一冊贈呈されたんですが、まあ、歴史の中で信仰生活を50年送っている方の人数が増えてきたので最近は聖書のプレゼントがなくなっちゃって残念なんですが、まあ、感謝状とか表彰状が送られてくるようになりました。その信仰生活の中で神様の真実を体験し、神様は決して私を裏切らない、だから私もこの真実な神様から離れないで、神様を裏切らないで、忠実に真実に仕えていこうという信仰が私たちの中に形成されてくるわけですね。そういった方々でによってこの教会も68周年という時を迎えているわけです。神様は奈落の底、人生のどん底にいるものを引き上げて救い出すお方です。7節8節を見ていただきますと、ここに不思議な言葉があって、まあ、ダビデがこの40編を書いた方と紹介されていますが、この7節8節は実はダビデの言葉を通して神の独り子が語っている言葉として予言として理解される場所なんですね。7節、その時私は申し上げました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。巻物の書というのはこの時代聖書は羊皮紙、羊の皮の紙に書かれていましたが、それが巻物として、保存されていた、それで巻物の書と呼ぶことがあります。そこに8節、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。何を表しているかと言いますと、人間が神様から離れて自分中心の世界を築き、その中で戦い争いを繰り広げて滅びに向かっている。神様は人類の中に、人間の中に救いをもたらす人を探しましたが、一人も見つからなかった。その父なる神様の悲しみ、憂いを、その父なる神の子である子なる神が察知して、父よ、私が行きます。それはこの天と地が作られた時からの定めでありますから、巻物の書に私のことが書いてあります。そのように献身した子なる神が、我が神よ、私はあなたの御心を行うことを喜びとします。あなたの御教えは私の心の内にあります。父親と子の関係というものをここで 100% 私たちは見ることができます。地上では親は子供を愛していると言っても、自分の基準で自分の感情で子供を愛してしまうので、それは子供の側にとっては受け入れられない厳しい仕打ち、あるいは自分のことを理解しないままにいろんなことをこう与えてくれる、でも本当は必要としていないんだというそのギャップというものがものすごく大きいわけです。しかし本来子は父の気持ちを 100% 実現しようとする志っていうものを持って仕えていくということをするわけですね。そして父親はその子どもの必要に対して上から無理に与えるのではなくて、その子どもの本当の必要を理解して話し合ってというようなプロセスがあるわけです。子なる神、そしてその方が人となってこの世界に来られたイエス・キリストは、私たちを救うために自ら父親の願いを悟って私が行きますと、そのようにしてこの世界に2000年前に来てくださいました。何度かお伝えしたことがありますが、 まあ、深い穴に落ちた人の話、井戸に落ちた人の話の中で、まあ、そこを取り掛かった孔子とお釈迦さんとキリストの、まあ、お話を覚えていらっしゃる方もいると思います。まあ、これは有名な例え話になっているんですが、もし儒教と仏教とキリスト教をこのようなシチュエーションで状況で語るとしたら、こういうふうになるのではないかということなんですね。まあ、深い井戸に落ちた旅人は自力ではもう出られません。でそこを最初に孔子が取り掛かって、井戸を見て、ああかわいそうに落ちたんだな、普段から正しい行いをしていないからこういうことになるんだ、これからは生まれ変わってしっかりと教えを学んでいきなさい、そして通り過ぎていってしまった。で2番目にお釈迦さんが取り掛かって、やはり下を見て、ああかわいそうに、これも何か前世の因果かもしれない、今度生まれ変わったらしっかりと生きるようにと言って、まあ、通り過ぎてしまった。そして3番目にキリストが取り掛かって中を見て、ああかわいそうにと言って、それから、まあ、はしごを下ろして降りてきて、彼を抱えて地上に出してくれた。まあ、それぞれの宗教あるいは儒教の教えを一言でまとめるならば、このように言えるという一つの、まあ、お話になっています。神様は遠くに離れてはおられない、私たちのところに来てくださったんですね。そして泥沼の中に沈んでいる私たちのところに降りてきて、ご自分も泥だらけになって、私たちの罪をかぶってその裁きを受けて十字架の上で死んでくださった。これが十字架の救いというものです。人間が作り出せるような話ではないんです。神が人類の創造の時から計画された、神様が何千年という時間をかけて準備され、そして一つの民族を通して罪の許しのためには動物の犠牲がまず用いられましたが、動物の犠牲は人間の良心まで清めることは不可能でした。そこで罪のないお方の血が流されたんです。血を流すことなしに罪の許しはありえないということが、イスラエル民族のその歴史の中で動物の血を流すことを一つのモデルとして神様は示してくださったんですね。これが旧約聖書に描かれている人間の罪がどうしたら許されるのかということの一つの、まあ、例になっています。私たちの罪は血が流されなければ許されない、清められないという神様が定めた、まあ、ルールというものがあります。しかしイエス・キリストはご自分からその十字架の上で私たちの罪を背負って裁きを受けて、頭には茨の冠、両手両足に大きな犬釘を打たれ、脇腹をローマ兵の槍が突き刺して、その清い血を流してくださって、そのイエス・キリストを信じる者は誰でもどんな罪でも許され清められる恵みがそこに完了したんです。その恵みの技が完了したと聖書は証言しています。そしてそれ以来2000年間イエス・キリストを信じた人は自分の罪がどんなであったとしても許された、清められたと証をしているわけです。殺人を犯して帯広の当時囚人館と呼ばれるところに拘束されていた方も、訪ねてきた牧師の話を聞いて差し入れられた聖書を読んで、神の前にへり下って、神様こんな罪人の私を許してくださいと祈って許され、そして模範囚として釈放され、そしてついには牧師となって多くの人々に希望を与えました。神の恵みは人をただ罪を許し清めるだけではなくて、その人を作り変えるんですね。 この40編の2節を見ていただくと、滅びの穴から泥沼からは主は私を引き上げてくださった、私の足を岩尾に立たせ私の歩みを確かにされた。決して揺るぐことのない神様の言葉によってその人が生きていくならば、その人はフラフラした人生ではなくて、人の意見やこの世の風潮に流されることなしに神様の言葉を土台として生きるようになるわけです。それが岩尾の上に立つということです。皆さんは SOS という救難信号をいろんなところで耳にされたことがあると思います。 SOS モールス信号で、今は使いませんが、その通信士がですね、船で、遭難とか救出を必要とするときにモールス信号ツツツツという、タッチでこう打つわけですね。でこの SOS は Save Our Ships、 私たちの船を救ってくださいという意味だとか、あるいはうがった見方としては、これはまあクリスチャンがよく使っていたそうですが、 Save Our Souls、私たちの魂を救ってくださいという意味なんだというふうに、まあ、両方使われていたんですが、日本世界船舶振興会だったかな、そこの解説によるとそういう意味ではないと、こう却下されていて、たまたま S と O と S が打ちやすい場所にあったということで、まあ、それがまあ真相のようですが、しかし私たちの人生にそれを適用していくと、私たちは神様に私の魂を救ってくださいという必要があるんですね。ぜひまだの方は、神様私を救ってください、私の魂を救ってくださいと祈ってみてくださるようにお勧めいたします。詩編の、まあ、詩編というところは聖書の中で一番大きな分量の言葉が入っていますが、詩が入っていますが、その62編の6節にこのような言葉があります。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は揺るがされることはない、私の救いと私の栄光は神にかかっている、私の力の岩と酒どころは神のうちにある。民よ、どんな時にも神に信頼せよ、あなた方の心を神の御前に注ぎ出せ、神は我らの酒どころである。神様の恵みによって救われた人は心の目が開かれ、そしてその人生において神の恵みと神がどんなに真実なお方かを経験します。だからクリスチャンの信仰というのは失われないで継続されているんですね。どんな迫害の中を通ってもクリスチャンたちはその中で神様の恵みと真実を経験しました。北朝鮮でも中国でもイスラム教国でも今まさに迫害され、牢に閉じ込められ、時にはエジプトではイスラム国の戦闘員から喉を切られながらも、彼らはその犯人たちを許しながら神様の救いがどんなに大きなものであるかをリアルに体験して、そして私たち自由主義世界の中で信仰の自由を享受している私たちのために祈ってくれています。そんなことがあるんでしょうか。あるんです。神の霊がイエス・キリストを信じた人の霊を、魂を、心をそのように神様の御心を行うものに変えておられるんですね。まあ、今回先月韓国の大学生たちが、まあ、夏2週間ここに滞在して合宿のようにして私たちの教会の働きを手伝ってくれていましたが、昨年今年はまあコロナ禍でできなかったんですね。しかし彼らの熱意は、それじゃあオンラインで、やりましょうということで提案が来て、私たちも受け入れて、まあ、実際に対面で行うような規模では できなかったんですが、料理教室、韓国語教室、そして賛美集会、コリアンナイトといった、まあ、ことをすることができました。で、私もメッセージを録画して韓国に送って、まあ、それが流されたわけですが、北海道では3つの教会が参加しましたが、まあ、そういう働きが、まあ、一応できたわけです。で、その後彼らから、実は日本の選挙のために学生たちが捧げた献金があるので、どうぞ受け取ってくださいというメールが来ました。で、本来は私たちの方こそ、まあ、感謝献金を捧げたいところなので、それは結構ですとお断りしたんですけど、リーダーが非常に悩みましてね、一旦捧げられた、神様に捧げられた日本選挙のための献金をどうしたらいいだろうかと悩んで悩んで、そして札幌の牧師に相談したところ、まあ、その牧師も本来ならばこちらから献金したいところだけど、まあ、学生たちのそのような志を無にしてはいけないから、受け取りますという返事をしたことで、私にも受け取ってほしいというようなメールが来たんですね。まあ、それで私も OK しました。で、さらにそれ以外にも500枚のマスクが段ボール1箱で送られてきたんです。で、処方ボックスに1枚ずつ今回お入れしました。まだ処方ボックスをお持ちでない方には、家内が付箋に名前を書いて、受付のところ、簡単のところに置いていると思いますが、ぜひ感謝して受け取ってください。まだ400何十枚あるんですけど、それをどう用いるか、今週の土曜日のしもべ会で測って決めたいと思います。韓国の学生たちの日本に対する愛がそのような形になって現れているわけですね。日本と韓国の間には難しい政治的な課題がありますけれども、しかしキリストの平和で心を満たされている学生たちは、どんな反日教育を受けてもキリストにあって私たちは一つであるという信仰に立って、愛の技に励んでいるという一つの証になっています。そのことを覚えて、ぜひマスクをお使いください。もう終わる必要がありますが、神様という方がどんなお方であるか、聖書は詳しく語っていますが、その一つを紹介して終わりたいと思います。エレミア書の31章3節です。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。神ご自身がこの言葉を私たちに語っています。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。私たちがこうして今日生きているこのことだけでも、神が私たちを愛していることの証拠になります。そしてイエス・キリストを信じて神様により頼む者に対して、神様はその真実の愛を尽くし続けると約束されているんですね。ぜひこのイエス・キリストを知っていただいて、先に天に帰られた方々がその人生の途上でどんな辛いこと、どんな、必要があったか分かりませんけれども、イエス・キリストを信じて救われて天に上げられた、そして再び地上に残されている家族との再会を望んで祈っていることをぜひ知っていただきたいと思います。ではお祈りいたします。天の父なる神様、この聖天使記念礼拝であなたが開いてくださった聖書の言葉を通して、あなたが恵みと真実な神であることを知ることができ感謝いたします。この恵みと誠が私たちの人生に貫かれていることを、これからも味わいながら経験しながら、確かな岩尾の上に、決して変わることのない神の言葉の上に、私たちの人生を築き上げていく信仰を与えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。